小太り。キッチョムさん。昔々、キッチョムさんというとても愉快な人がいました。そのキッチョムさんの住む村には、両方のほっぺたに大きなコブのあるおじいさんが住んでいました。そのコブは放っておいても何の害もないのですが、コブが気になって仕方のないおじいさんは、そのコブを治そうと、あちこちの医者に診てもらいました。しかし、コブは一向に治らず、高い薬代のおかげで、家はだんだん貧しくなっていきました。それでもおじいさんは諦めず、江戸の名医に診てもらう費用を得るために、自分の家を売ってしまおうと考えたのです。これを知った息子の太郎兵衛は、慌ててキッチョムさんに相談しました。なんとかして、家のじいさまに、コブの治療を諦めさせる法はないものだろうか。するとキッチョムさんは、にっこり笑って言いました。よし、俺に任せろ。明日、俺が行ってコブを取ってやるからな。次の朝、キッチョムさんは腰に手斧を刺して、手にはザルを持ち、おじいさんの家の前に立って大声を上げました。こちらはコブ屋です。コブはありませんか？コブがあったら高く買いますよ。すると思った通り、おじいさんが飛び出してきました。
コブを買い取るとは本当か？
するとキッチョムさん、とても真面目な顔で言いました。
はい、わしは昨日山に行って、天狗からコブの注文を受け、コブ取りの術を教わってきました。おじいさん、あんたのコブが不要なら、わしに売ってくれませんか？値段は一つ8文だから、両方で16文だ。
なんと、それはありがたい。コブを取るためには、家を売っても構わないと思っていたところだ。それが16文で売れるなんて。さあ、早く取ってくれ。
おじいさんは大喜びでコブを売ることにしました。キッチョムさんは、コブ代の16文を払うと、おじいさんを土間に座らせて、
ちじんぷいぷい、うんたら、かんたら、
と、適当な呪文を唱えながら、コブを撫でていましたが、突然、右手に隠していた手斧を振り上げたのです。それを見たおじいさんはびっくりして叫びました。
キッチョムさん、何をするつもりだ？
何って、この手斧でコブを切り落とすんだ。
めっそうな。そんなことをしたら命がなくなってしまう。
かもしれねえが、別にあんたの命がどうなろうと関係ない。ただわしはコブだけを買ったのだから。
キッチョムさん、許してくれ。もうコブは売らない。
では、コブが惜しくなったのか？
うん、惜しくなった。
するとキッチョムさんは、やっと手斧を下に置いて、
じゃあ、今日はやめておこう。だが、コブの代金は払ってあるのだから、大事にしまっておいてくださいよ。
そしてキッチョムさんは、隣にいた息子の太郎兵衛に言いました。
太郎兵衛、お前が証人だ。おじいさんがコブを邪魔だと言ったら知らせてくれ。すぐに取りに来るから。
うん、わかった。
じいさまがちょっとでもコブを邪魔だと言ったらすぐに知らせるよ。それからおじいさんはコブを取ることを諦めたということです。おしまい。